マルコフが教えるデザイン小話。おはようございます。こんにちは。こんばんは。はじめまして。専門学校でイラストデザインを教えているマルコフと申します。この番組は普段からイラストデザインを教えている私マルコフがデザインの知識をお伝えする番組です。知ってるとちょっと人に自慢できるようなデザインやイラストに関わる小話をお届けしたいと思うのでよろしくお願いいたします。第3回目のテーマはこちら。結局デザインツールって何がいいの？今回はデザインを勉強したい、始めてみたいと思った方がまず初めにぶつかる壁であるデザインツールって何がいいの？という疑問に、講師歴10年以上の私マルコフとしての見解をお話ししたいと思います。初っ端から結論を言ってしまうと、ツールは自由に選んでいいよという話です。もしかしたらやっぱりイラストレーターでしょう、アドビのソフトですねって言うと思ったかもしれません。しかしアドビのイラストレーターをやらないとデザイナーじゃないみたいな印象があるかもですけれども、別にイラストレーターを使わなくてもデザインはできます。極論を言ってしまえばパソコンがなくてもデザインはできます。例えば黒板アートとかアナログに雑誌などを切り貼りしてコラージュのようにするなど、いろんな方法があります。実際に昔の方々はそういったアナログの手法を使ってデザインをしてきました。最近ですと活版といったものですね、いわゆるハンコみたいな形でこう作るといった、そういったアナログのものが好まれてたりもするので、はっきり言って、そういったですねツール、パソコンだけで、デザインができるという時代ではありません。とはいえやはり今の需要としては圧倒的にパソコンでのデータかと思います。そこでデザインに使えるパソコンでのアプリについて説明をしたいと思います。まずは無料のソフトの中から比較していきたいと思います。無料の中でいくとキャンバ、フィグマ、ギンプ、インクスケープ、このあたりが無料ソフトで一番有名なものかと思います。無料で制作するのにおすすめなのはキャンバかと思います。書体が豊富でデザインをしやすいかと思います。何よりフォーマットが多数あるので、こういう形を作りたいっていうのがあればそれをベースに制作ができます。ただしキャンバですとベクターデータでの制作ができないのでロゴなどには向きません。ベクターデータの説明は音声で説明するのはすごい難しいんですけれども、このベクターデータというもので制作するとどんなに大きくしたりしても綺麗なままになるんですね。逆にキャンバなんかで使われているビットマップデータというものはマス目みたいなものがピクセルというものなんですけども、そういったものが集合してできているので、大きくしすぎるとこのピクセルというものがガサガサになってしまって、ちょっとですねボケたような、画像になってしまいます。よくあるのがウェブサイトとかから引っ張ってきた小さい画像を無理やり大きくして印刷するとボケボケガサガサの画像になってしまいます。もしかしたら皆さんの中でも経験したことあると思いますけれども、そういったものっていうのが要はビットマップデータというものなんですね。つまりビットマップデータっていうのはそういった印刷するときに必要であれば印刷に適したサイズにしないとダメなので、ウェブとかから持ってきた小さい画像を無理やり伸ばすとちょっとそういったトラブルになってしまうんですね。なのでこのキャンバーというのはビットマップデータを使っているので、印刷物のデザインには少し不向きとなっております。あとはいえ印刷物用のフォーマットなどもあるので、うまく使えば印刷物のデザインもできるかと思います。続いてがフィグマというソフトになります。これはもともとはウェブサイトやアプリなどのモックアップというですね、本当の実装の前に動きなども含めてデザインのテストケースを作れるものになりますけれども、いろいろな機能があるのでウェブのモックアップ以外にもプレゼン資料、ウェブの作成、もしくはウェブバナーの作成ですね、そういったものにも十分使えるソフトとなっております。キャンバもそうなんですけれども、このフィグマもウェブアプリとなっていて、データもクラウド上に保存となっているので、ソフトをインストールしなくてもインターネットがつながる状況の PC であればどこからでも使えるのが特徴です。ちなみに最近のニュースですと、このフィグマというソフトをですね、実はアドビ イラストレーターとかフォトショップの会社ですけれども、そこの会社が買収したというところがとても大きいデザインのニュースになりましたけれども、なので今後のねこのフィグマがどういった形式になるかというところ、今後も注目していきたいと思うんですけれども、そういった無料版の場合ですと、人数制限はありますけれども、共有機能というのがあります。フィグマもキャンバーもどちらもですね、そういったものがあるため、クライアントの人などに簡単に進捗状況を送ることができます。今こんな状況になってますよということを共有することができるんですね。さらにはウェブ版なので、共有をして先方もクライアントの方もアカウントがあれば、そういった編集もすることができます。さらにウェブアプリなので、分かる方は分かるかと思うんですけど、こういったフォントとかそういったものがですね、共有で使えないとかあるんですけども、そういったものが Figma とか Canva というものはですね、基本的には同じウェブ上でのやり取りになりますので、どちらでも同じフォントが使えるというものがありますので、そういった部分共有ができるというところで、共同作業も簡単にできるというのが強みとなっております。こういった2つはウェブアプリとなっていて、もちろん強みもあるんですけれども、逆にインターネットがつながらない、つまりウェブが使えないところですね、インターネットがつながってない、県外のところとかっていうところでは使えないというデメリットもあります。そんな時に使える無料のデザインアプリがインクスケープとギンプというこの2つになります。簡単に言ってしまえば、インクスケープがイラストレーター、ギンプがフォトショップの代替アプリとなっております。このイラストレーターとフォトショップというのはですね、グラフィックデザインを始めた時の2大ソフトと言われていますけれども、イラストレーターがレイアウトなどを使う時のソフト、でフォトショップが、写真などを加工する時のソフトになっておりますけれども、もちろん機能的にはイラストレーターフォトショップには圧倒的に負けてしまいますけれども、これからデザインを始めてみたいという人が、じゃあ実際どういうツールなのかなっていう時に触ってみるのにはいいと思います。なんて言ったって無料ですからね。しかも扱うデータもインクスケープがベクターデータ、先ほど説明したことですね、でギンプがビットマップデータという同じ形式になっているので、基本的な印刷物などをデザインするのに必要なツールは揃っています。なので初心者の方が触るにはおすすめかと思います。これどちらもですね、 Mac でも Windows でもどちらでも使えるソフトになっておりますので、ぜひまずはねちょっとデザインをやってみたいなという方は、インストールしてみても良いかなと思います。とはいえ、やはり今回紹介したソフトだけで、無料ソフトですね、だけで細かいところまでデザインするというのはやはり厳しいです。なのでまずはこういった無料ソフトで友達に頼まれたデザインを自分で作ってみたりとか、自分の配信しているバナーをこういうソフトを使って作ってみたりと、そういった作業をしてみてから本格的にデザインをしていこうということになれば、Adobeのソフトを購入するという形でもいいかと思います。はい、というわけで今回は無料のものでよく使われているデザインツールについて説明してみました。様々説明してきましたけれども、結局はですね、昔に比べると無料でデザインができる環境というのは圧倒的に広がってきております。だからこそ、実際にですね、我々、いわゆるグラフィックデザイナーとか、グラフィックデザインを教えるものとしても、結構こういったところは動向はしっかりと見ていかないとですね、いわゆる昔はイラストレーターとかフォトショップとかそういったツールしかなかったので、そういうツールが使えるっていうことだけでも結構強みだったりしたんですけれども、最近はこういう本当に無料でも使えるツールがあるので、ツールだけで、なかなかツールが使えるっていうことだけで自慢できるっていう時代はちょっと終わってしまったなっていうところがあります。なのでいいところとしてはそういったことでハードルがだいぶ下がってきているので、もし少しでもねグラフィックデザインとかに興味があれば、こういったソフトを使って作ってみるっていう入り口はだいぶ広がったなっていうところがありますので、ぜひもし少しでも興味がある方は、今日紹介したようなソフトを使ってまずは制作してみるっていうのが良いかと思います。はい、というわけで次回は、今回説明しきれなかった、今回はね無料のソフトだけなので、次回は Adobe のソフトの内容、どういうことができるのかっていうところを、紹介したいなと思います。さらにはですね、この Adobe のイラストレーターフォトショップって実際にやり始めるとなんか難しいなっていうようなイメージあると思うので、その辺をですね簡単に捉えられるちょっとしたマルコフ的なコツがありますので、そういったところも次回説明をしていきたいなと思います。はい、というわけで今回のデザイン小話では、グラフィックデザインで使える無料ツールについてお話をさせてもらいました。 少しでもデザインに興味を持った方は、今日紹介したツールを使ってまずは自分が気に入ったデザインなどを真似て作ってみると、いろいろ発見があると思うので、ぜひやってみてください。もし少しでもこのポッドキャストがいいなと思った方は、ぜひフォローしていただいて、次回の更新などの通知がいきますので、ぜひフォローしていただければと思います。また今回のことに関する質問や、他にもデザインに関わるこんなことを知りたいといった質問、感想などは概要欄にあるフォームからぜひ送っていただければと思います。またこんなマルコフにイラレフォトショーなどのツールについて学びたい、デザインの添削をしてほしい、個別でデザインの基礎について勉強したいという方はですね、概要欄にある、すいません噛みまくってますね、はい、概要欄にあるリンク先のココナラからオンライン授業を申し込むことができます。これね、個別でマルコフから、教わることができますので、もし興味がある方はぜひね、申し込んでいただければと思います。その他、個別でチラシデザインや名刺デザイン、ウェブバナーの制作の相談も受け付けてますので、ぜひご覧いただき、お気軽にご連絡ください。ココナラの方はですね、スタートして3ヶ月で私プラチナランクになることができました、すいませんありがとうございます、なのでよろしければぜひご覧いただければと思います、ちなみにココナラにもこのポッドキャストを載せております。はい、というわけでデザイン小話第3回目いかがでしたでしょうか。デザイン小話は隔週月曜日の配信となります。また2週間後の月曜日にお会いしましょう。以上、お届けしたのはイラストデザインの専門学校講師マルコフでした。ありがとうございました。おまけの小話。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございます。ここからはデザインと何にも関係ない私マルコフの個人的な小話となります。特に興味ないよって方は停止していただいて構いません。はい、というわけで、実は今回ですね、2回分ですね、2回分を一気に撮っていますので、ちょっとですね、メールの確認などは少し先になってしまうかと思うので、ちょっともしかしたら、もしね、今後はこのおまけの小話のコーナーでいただいた質問とかに答えたりとか、そういったことをやっていきたいなと思いますけれども、現状はまだ届いてませんので、ちょっとタイムラグが出てしまうかと思いますけれども、すいません、で今回の小話のところで取り上げたいのは、なんといってもスプラトゥーン3です。前回の時にね、スプラトゥーン3始めましたっていう話をして、もしよろしければ一緒にやりましょうって言ったんですけど、めちゃめちゃ面白いですねこれ。最初はね、結構ジャイロの操作とかが大丈夫かなっていうところで不安だったんですけども、慣れたらもうめちゃめちゃ面白いです。ただね、めちゃめちゃ難しいので、もう本当負けまくってます。なのですごいね悔しい思いをしてるんですけども、すごいめちゃめちゃ今ハマってます。なので本当全然関係なく、デザインとか関係なくですね、マルコフと一緒に、スプラトゥーンをやってくれるっていうスプラフレンドも募集したいと思いますので、よろしければフォームの方からお気軽にね、一緒にスプラトゥーンやりましょうってことありましたら、ぜひ言ってください。フレンドを申請させていただきます。はい、なのであとですね、本当に前回の時にも言いましたけども、スプラトゥーンやればやるほどですね、本当にいろいろデザインのところでも学ぶべきことってめちゃめちゃ多いんですよね。 UI のところとか、あと単純にこの色味とかですね、色味で結構 UI をスプラトゥーン大事なのが色ですから、自分の色と相手の色塗り合うっていうね、本当にこの色をテーマにしたというか、色で塗り合うっていうすごいね、画期的な、分かりやすくてでもすごいハマるっていう面白いシステムを使っているので、このスプラトゥーンっていうところ、スプラトゥーン3をデザインからちょっと解剖してみるっていうのもね、ぜひお話としてどこかでやりたいなと思います。まあ、色のね、前回文字の説明もさせてもらったんですけども、グラフィックデザインのまたもう一つ大きな要素である色っていうところをなかなか説明するときに難しいと思うので、スプラトゥーンをね、題材にして色のこと説明したら皆さん分かりやすいかなって思うので、もしか知らない人もね、ちょっとスプラトゥーンに興味がある、別にスプラトゥーンを布教したいわけではないですけれども、まあそういったね、内容にしていくっていうのも面白いかなって思いますので、ぜひね、もし興味がある方はスプラトゥーン、やってみていただければと思います。私もスプラトゥーン3から始めたので、本当にスプラトゥーン、スプラトゥーンばっかり言ってて申し訳ないですけども、興味がある人はぜひやってみてください。そしてこんなマルコフとスプラトゥーンをやってもいいよという方はぜひね、ご連絡いただければと思います。 はい、というところですかね。おまけの、今回のおまけはほぼスプラトゥーンオンリーでっていうぐらいスプラトゥーンにめちゃめちゃハマってるので、今マルコがね、またこの後、この収録が終わった後スプラトゥーン3やっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでおまけまで聞いていただきありがとうございます。またぜひお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。